77.1
レインボー FM。 皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。2月7日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ、いよいよ2月に入りましたね。なんか2020年新年を迎えて、あっという間に1月も終わってしまって、2月に入りましたが、まあ1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというぐらいなので、ポンポンポンとなんかあっという間に日にちが過ぎそうですね。まあ今月もですね、素敵な作品たくさんありますので、この番組で紹介していきたいと思いますので、どうぞ今日も最後までお付き合いくださいね。さあ、今日はまずいただいたメッセージからご紹介したいと思います。ラジオネームピーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。最近見た映画で心に残った作品ってありますか？といただきました。これ私ちょっと前に試写でちょっと見せていただいた作品なんですが、コンプリシティ、優しい共犯という、これちょっと長崎では公開がなかったんですが、日中の合作映画だったんですよ。で、これ家族を支えるために日本に技能実習生としてやってきて、まあ、職場環境に投げずに逃げ出してしまって、まあ、不法滞在者となってしまった中国人青年と実の息子とうまくいかずに心にどこか孤独を抱えている蕎麦屋の主人との心の交流を描くドラマなんですね。で、この蕎麦屋の主人を藤井達也さんが演じてるんですけれども、この中国人青年リャン君なんですよね。で、まあ、不法滞在をしてこうそれを隠すために、まあ、蕎麦屋さんになりたいって嘘をついて、まあ、藤井達也さんがこう店主になってるその蕎麦屋さんに蕎麦屋さんになりたいって言ってこう修行にやってくるんですよね。でもだんだんこう2人がこう心を通わせていって、まあ蕎麦屋の主人のひろしさんはこのリャン君がもう自分の息子のようにこう可愛くなっていくし、リャン君も本当にもうお蕎麦屋さんになってもうちょっと頑張ってこれからやっていこうかなって言ってる矢先に、やっぱり嘘はねそんなに続かないんですよ。やっぱりリャン君を追って警察がやっぱり追ってくるんですよね。で、そのリャン君を助けるためにこの藤達也さんが下した決断はっていうお話なんですけど、まあこれ言葉はほとんど通じないのに心でこう通じ合っていく二人の姿がね、とってもあったかくてよくて、もう本当に心に残る作品でした。これも多分ね、上映はね終了してしまってるところが多いんじゃないかなと思いますが、まだこれ長崎公開にもなってないですし、もしこの先どこかで見る機会がありましたら、このコンプリシティ優しい共犯ぜひご覧いただきたいと思います。ラジオネームピーちゃんさん、メッセージどうもありがとうございました。では今日もこのコーナーから早速参りましょう。ピックアップシネマ。さあ、今注目している作品をお届けしてます、話題のピックアップシネマのコーナー、今日も2作品ご紹介したいと思います。まず1つ目は盗まれたカラバッチョという作品です。1969年にイタリアで実際に起きた未解決の絵画盗難事件の謎に迫るサスペンスです。映画制作会社の秘書として働きながら、人気脚本家アレッサンドロのゴーストライターでもあるバレリアは、 引退した総監を自称するラックという男から1969年に起こったマフィアによるカラバッチョの名画キリスト降誕盗難事件を映画化するように進められます。このラックという男の助言に従い、バレリアがプロットをまとめて映画化がこう決まっていくんですけれども、それを耳にしたマフィアによって脚本家のアレッサンドロが誘拐されて昏睡状態で発見されるという事件が起こります。バレリアはラックの情報をもとにミスター X としてシナリオを書き進める中、ミスター X の正体を探るマフィアがまたこう追いかけてくるんですよね。果たして半世紀にわたる盗難事件は解決するのか、そしてこのラックという男性は一体誰なのかという物語です。まあこれ2018年のベネチア国際映画祭で絶賛されて、イタリア映画記者協会賞で脚本賞をはじめとする3部門にノミネートされたということで結構話題になっている作品です。まあマフィアとか名画とかこう映画界とかこう入り混じっていて、こう見ながらどうなるのどうなるのとこう最後まで目が離せないこう極上のサスペンスドラマだったので、もうこれすごく面白かったです。これ盗まれたカラバチョ、ただいま全国公開中ですので、ぜひ注目してみてください。さてもう一つの作品はザ・ピーナッツバターファルコンという作品です。こちらは2月7日から全国順次公開となっております。養護施設で暮らすダウン症のザックはプロレスラーになる夢、しかもですね悪役レスラーになりたいんですよ。その悪役レスラーになる夢を持っていて、プロレスラーの養成学校に入るために施設を脱走しちゃうんですよ。で、その途中にザックは漁師のタイラーという男性と出会います。そしてまたこの漁師のタイラーもですね、兄を亡くして孤独な日々を送る中、他人の獲物を盗んでいたことがバレちゃって逃走中なんですよね。まあそんな二人が次第に心を通わせていって、途中ザックを探しにやってきた施設の看護師のエレノアも加わって、ザックの夢を叶えるために3人は目的地に向かって旅を続けていきます。果たしてザックはプロレスラーになる夢を叶えることができるのでしょうかという物語です。これ主人公がダウン症の青年なんですけれども、自分の夢を叶えるために前へ前へこう踏み込んでいく姿に勇気と元気をこうもらえるんですよね。それにタイラーとザックの友情を超えた家族のような絆がね芽生えてくるところがね本当に素敵でね、良かった作品でした。これ見ながら幸せな気持ちにさせてくれますし、心から満たされる映画に出会えてよかったなって思いました。ザ・ピーナッツバターファルコンは2月7日から全国順次公開です。先ほどご紹介しました、まあ、盗まれたカラバッチョとザ・ピーナッツバターファルコン、実はこれまだ2作品とも長崎では公開が決まってないんですが、この先もし公開されたりどこかで出会うきっかけがありましたら、ぜひこの2作品に注目して見ていただきたいと思います。ミカのフラワーシネマ。さあここからは現在公開中の新作の話題を話していきたいと思います。まず最初にご紹介する作品は37セカンズ。こちらは2月7日から公開になりました。生まれた時にたった37秒息をしていなかったことで体に障害を抱えてしまった主人公のユマは、親友の漫画家のゴーストライターとしてひっそりと社会に存在しています。そんな彼女と一緒に暮らしている母親はユマの世話を焼くことが唯一の生きがい。過保護な母との毎日が息苦しく感じ始めたユマは独り立ちしたいと思う一心で自作の漫画を出版社に持ち込みますが、人生経験がない作家にいい作品は書けないと女性編集長に一喝されてしまいます。ここからユマの中で秘めていた何かが動き始めるのでしたという話です。 生まれつき体に障害を持つユマが勇気を出して前に踏み出していく、でこう人生を切り開いていくことにこう勇気と元気をもらえるっていうところはですね、先ほどご紹介しましたザ・ピーナッツ・バター・ファルコンとこう共通するところですし、一人の女性の人生が大きく羽ばたく姿に本当に心から感動をもらえる作品でした。これカメラがですね車椅子目線になっているので、よりユマの気持ちに寄り添って見れる作品ですし、登場人物それぞれの気持ちになって見れる作品です。これおすすめの作品ですので、ぜひ映画館でご覧ください。37セカンズ、こちらは2月7日から公開で、長崎では佐世保シネマボックス太陽で2月21日から公開となっておりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。続いてご紹介する作品は、こちらも2月7日から公開になりました犬鳴き村。呪怨シリーズなどの清水崇監督が福岡県に実在する心霊スポットを舞台に描くホラー映画です。臨床心理士の奏の周辺で奇妙な出来事が次々と起こり出し、その全てに共通するキーワードとして心霊スポットとして知られる犬鳴きトンネルが浮上します。連続する不可解な出来事の真相を突き止めるため、奏は犬鳴きトンネルへと向かうのですが、という話です。でも実は私このホラー映画がもう大の苦手で、正直もうこれもうどうしようかなと思ったんですよね。でもまあしかもこの私マスコミ支社に行った時にこの演出がちょっとありまして、施設にこう入るまでの通路をですねこう真っ暗にして、そこのこう通路からですねかすかに音がこう聞こえるこう BGM がこう流れてるんですよ。もうね映画を見る前からもう何でもこれやだなとこう逃げ出したくなるくらいもう恐怖感いっぱいでこのマスコミ支社に挑んだわけなんですよね。でそしてこの時マスコミの方の他にモニターで来られてる一般の方もいらっしゃって、そのうちのこう2人の女性の方にねお話を伺ったんですけれども、まあこういうホラー映画って大丈夫ですかってこう聞いたら、もう怖い怖いキャーってもうその怖さを楽しむっていうことがですね楽しみにいつもホラー映画見てるんですだそうです。まあ、なるほどね、まあ、怖さを楽しむのかと思って、まあ、その気持ちで映画をこう見てみました。でそしてこう鑑賞し終わった後、もう彼女たちにこう怖かったねとの仲間こう笑顔でね話してるんですよね。あーこれかな怖さを楽しむってとこう新しいホラー映画の楽しみ方をこの犬鳴き村で私は学びました。まあ、今ですね犬鳴きトンネルはこう施錠してあって、中には入れなくなってるんです、入れないそうなんですけれども、ここデートスポットにもなっているそうなんですよね。あでもこれ私はちょっと行きたくないななんて思いました。今回この映画ですね、もちろんホラー映画なのでわーっともう怖いんですけれども、それだけじゃなくてドラマとしてもすごく楽しめる作品になっています。なのでこれぜひですねこの機会にこう怖さを楽しみながら、このドラマティックな展開になるこう犬鳴き村のストーリーも楽しんでいただきたいと思います。そしてこれ長崎のマスコミ支社もあったんですけれども、でこれもまた一般 のモニターの方もいらしてたんですけれどもね、まあ、皆さん見終わった後にただ怖いだけの映画じゃなくて、もう見てよかったなと思いましたっていう感想が結構多かったんですよ。なのでこれぜひこの機会にですね楽しんでいただきたいと思います。犬鳴き村は2月7日から東方シネマズ長崎佐世保シネマボックス対応ですので、で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さてもう一ついきましょう。オタクに恋は難しい、こちらも2月7日から公開になっております。隠れ不女子の OL と重度のゲームオタクの幼馴染が繰り広げる不器用な恋愛を描いた人気コミックの実写映画化となってスクリーンに登場します。福田雄一監督作品だけに、まあ、福田ワールド満載の映画でした。もうこれ中でもね高畑充希さん演じる主人公のなるみちゃんがすっごくね可愛いんですよ。そしてまあ逆に幼馴染のですね山崎賢人さんが演じている広高はですね本当の自分をこうさらけ出すことができるオタクでですね、この二人の恋愛模様がねとっても面白くてクスクス笑って楽しめる作品です。 そしてあと賀来賢人さんが出てるんですけれども、さすがだなと思いました。彼の演技に魅了されましたよ。これぜひ映画館で楽しんでほしいと思います。オタクに恋は難しいは2月7日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さあ、現在公開中のナイブズアウト、名探偵と歯の館の秘密、これ面白いですよね。まあこれスターウォーズ最後のジェダイのライアン・ジョンソン監督がアガサ・クリスティに捧げて脚本を書いたっていうだけにですね、アガサ・クリスティに捧げるオマージュがたくさん散らばってる、すごく面白い映画です。今日はこの映画から素敵なプレゼントをいただいております。ナイブズアウト、名探偵と歯の館の秘密のマスコミ用プレスを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページまたは B プレス内のナイブズアウトプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月14日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、さあお届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームダンさん、ミカさんアレルギー鼻炎お大事に、鼻炎ありがとうございます。先週ちょっと最悪でした、本当ごめんなさい。荒木博彦先生のジョジョ展みたいですね。今日仕事帰りに美術館前通りましたが気になるな。ジョジョの奇妙な冒険は現在第8部連載中だったかと、第1部から第6部まで週刊少年ジャンプ連載分は読みましたが、紙面を写した第7部スティールボールランはほぼ見てなくて、第8部ジョジョリオンは初期の方を少し読んでいましたが再び読み返したくなりました。アニメも面白かばい。いやもうダンさん、これぜひ展覧会見てほしいですね。まちょうど今日ジョジョ展チケットプレゼント締め切り日ですので、まだ間に合いますから、ダンさんこれぜひ応募してくださいね。まあこの展覧会あの見てた時もそうですし、ダンさんのこうメッセージ読んでやっぱりちょっとジョジョ気になるから私も読んでみたくなりました。ちょっと読んでみます。ダンさんいつもメッセージありがとうございます。さあ皆さんからのメッセージもう一ついきましょう。ドリカムさんからいただきました。ミカさんお元気ですか。私はバレンタインにあげると決めていますよ。おお、誰にあげるのかな。中学の時に初恋を経験しました。幼なじみでした。うちのおかんは今した初恋はいい経験だよと言いました。今でもこの時期になると心がときめきます。わあ、ドリカムさん今頃ちょっとドキドキしてるんでしょうね。この時期に心がときめくって本当素敵なことですよね。素敵なバレンタイン過ごしてくださいね。ドリカムさんメッセージありがとうございました。さあいよいよあのバレンタインですので、皆さん本当素敵なバレンタイン過ごしてくださいね。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは BG アデールのピアノの曲でスマイルをお届けしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。